臨済宗の49章の一節から、この新解釈のタイトルのある九節の二行目までということですね。この49章のところからかなり大きな区切りになっているわけです。で、これまではですね、全体として、解放される前のことがですね、全体としては捕囚から解放される前のことがですね、少し前のことが全体として言われている。道を備えと40章からこの48章までですね。ですから荒野のために道を備えと、この道を備えるというふうなことはこれから途中から終わってですね、約束の地へともう帰るというですね、そういったことが意味されておったわけです、そういうことでですね、49章からは全体としては、以前の補修以前のことも触れながらもですね、全体としていえば補修から解放された後のことというふうにですね、49章から55章のところですね、これがイザヤ書の一つの大きな区切りになっているわけです、ね、40章から55章まで、その中の最初の部分が40章から48で、あとの分が49章から55章までがですね、この第二イザヤという部分の後半の部分になっているということになるんですね。それで、その冒頭の今日のところでですね、主のしもべっていうのが出てくるわけです。この主のしもべっていうのは実は前にも出てきたわけですね。このイザヤ書にはこの神様のしもべというものがいくつか出てくるわけです。一番最初はっきりと出てきたのが42章だったわけです。42章を見たらですね、こういうふうに主のしもべの証明っていうのがあってですね、見よ私のしもべというのが出てきます。でこのしもべのところですね、特徴は前に言った通り聖なる霊が置かれるということがあったわけです。そしてそのしもべは神の霊が置かれて道を指し示す、これは国々の裁きとかあるけど、本当の道を指し示す、正義を指し示すというような意味だったんですね。その特徴がこういうふうに傷ついた足を折らない、楽になっていくともしを消すことがないという、そういうようにですね、まず神の霊が置かれると、で正しい裁き、正義を行う、そういったことで言われておったんですが、それに比べて、今日の49章のところの、これは第二の主のしもべと、主のしもべのもう一つの姿がここで、49章の1節から6節ぐらいまで、あるいは7節も入れたりされるわけですけども、タイトルにも主のしもべ使命と書いてあります。さっきのしもべもこういう使命を持っていたわけですね。主から神様から当然しもべとして使わされたものは何らかの特別な使命があって役目があって使わされる、ここもそうです。でこういうふうに、このともう一つさらにですね、主のしもべという大きな意味が出てきますが、それは どういうことかって持った後に出てくるわけですね。でこの2番目のところの特徴っていうのはですね、どういうことかということ、それが後の方までですね、しもすべ、この3節にもあなたは私のしもべイスラエルが出てきたり、5節でご自分のしもべとして私を作ったとかここに出てくるわけですね。で最後に6節のところでも、死の果てまでもたらすものとするんだと救いを、まあ、そういう形で出てきます。でそういう死の日の特徴がいろいろ言われる中で、一番最初にまずですね、非常にこれ重大なことだから、島々よ私に聞け、遠い国々よ耳を傾けよっていう言い方されているわけです。島々っていうのはこれは、地中海の特にギリシャのエーゲ海ところにたくさんの島があったわけですね。このカナンの土地、イスラエル民族が住んだところの近くには大した島がないわけです。けどそこからヨーロッパですね、今のトルコの方からギリシャ、ヨーロッパの方に向けて非常にたくさんの島々がある、まあ、そこで、それがですね、そこに、島々よと、それから遠い国々と言われて、この死のしもべっていうのがですね、自分たちだけの民族の問題でないということ、それをこういう形で示しているわけですね。島々、遠い国々、この遠い国々っていうのは果てしなく広がっていったわけです。この日本も本当に一番遠いこういったところから、世界の果てのようなところだったから、キリスト教が伝わるのも非常に遅れたわけですけれども、そういう遠い国々までこの死のしもべっていうことが確かに伝わっていった。で今もその遠い国々、このイスラエルの地から見たら非常に遠い国々、私たちも耳を傾けるということをいつもしているわけです。ですね。でこういうふうに呼びかけているのは、まずですね、非常に大きな視野で呼びかけているというのが、他の死とかいうのと全く違うところなんですね。全世界に向かって言えば呼びかけられているという、そういう大きさがあるわけです。人間の感じることとか思うことは本当に小さな接触ということですね。実に狭い、ちょっとあったらなんかもうそういうふうな、もう狭いことばっかり考えている、本当にそういうことですか。このイザヤ書の一章を見たらですね、一番最初からこの非常に広いことを言っているわけです。だからこの聖書の世界に触れないと、もう本当に狭いもうことでですね、そこの人間もいろんなところも、まあ、狭さっていうのは本当にもうどこまででも狭くなるというところです。だからこういうイザヤ書の最初見たら、ここもですね、まずそういう人間の狭さを打ち破ろうとするように、小さなくだらないことでですね、いろいろごちゃごちゃと言ったり考えたりしないという、まあ、そういうようなことをまず言ってるわけです。天を聞け、父よ耳を傾けよと、主が語られるんだと。ここもですね、神の民がこういうふうに油断してたら、罪を犯したら必ず裁かれるという、こういう裁かれるというようなことをまずここに出てくるんですね。神様の大いなる裁きの力があるんだと。しかもどんなに選ばれたためであっても油断してたらですね、神様をあなだった人間的な感情を大事にしてたら裁かれるということをまず言ってるわけです。これ人間のいろんな問題も考えてみたらですね、そういう神様の正義もないがしろにしてですね、そのものを裁かれないと、陰で人っても裁かれないと、嘘を言っても裁かれないというふうな気持ちがあるわけですけれども、まずこういうふうにですね、天の月を身を傾けようと、まあ、こんなふうに、このイザヤ書全体のこともあるんですけども、これがこういうふうに、非常に大きなことを言っていると。で今日のところもそうなんですね、大きな区切りなんですけど、島々よ聞け、遠い国々よ耳を傾けよと。でイザヤ書はですね、まずそのユダの人たち、神の民が背信を繰り返したために裁かれるという問題をまず 最初にこういうふうにことを言ったわけです。で、残されるわずかな人がでもそれでもおるんだと。で、今日のところはですね、キゲというのは裁きではなくて、この神のしもべ、主のしもべのことなわけです。ね、この3節を見たら、あなたは私のしもべイスラエルとあります。で、私っていうのはですね、イスラエル民族、神の民をも指してるっていうことは分かるわけです。神の民によって神様の輝きを表す、今で言ったらキリスト者によって神様が輝きを表される、そのために神の栄光のために、まあ、選ばれたというところがあるわけです。そういう意味でこのしもべっていうのは民族をも指していると、あるべき姿になった民族ですね。人間的なものにこだわったりいろいろするようなものでなくって、本当にあるべき姿になった神の民を言っているわけです。で、それともう一つはですね、この私っていうのは民族としてでなくって、五節にあるように、五節のところ、主の身に重んじられているとあってですね、私の神、私の力だった神、で、イスラエルを集め、ヤコブ、このイスラエル民族を立ち返らせるために私をしもべとして形作られたと言っているわけです。ですからこの五節の私っていうのははっきり個人ですよね。イスラエルを立ち返らせるために母の胎にあった私をしもべとして形作られた、特別に使命を持って作られたと言ってるわけです。こういうふうにですね、この49章のしもべ、神様のしもべっていうのは二重になっているんですね。一つは民族、まあ、自分の使命が全うされるような神に従う民として、もう一つはこの個人を表している。で、その個人がですね、こういうふうに、イザヤをも指し、そして最終的には遥かなメシアをも指し示しておるということになるわけです。この6節の後半なんかはまさにそうなるわけです。私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族イスラエルの残りのものを連れ帰るとありますが、これも同じことですね。ヤコブの諸部族とか言ったり、イスラエルの子供の、ヤコブとイスラエル同じように言っています。連れ帰ると。で、これはですね、その後それにも増してというところにつながっているわけです。国々の光とするというわけだから、これはイザヤでイザヤを超えてですね、確かにこれはメシア、キリストを指し示しているということになるわけです。イザヤも確かにこのイザヤ書によってですね、国々の光になってきたけれども、それは非常に部分的なわけですね。キリストが現れて初めてこのイザヤの書も世界に知らされるようになったわけです。で、その救いを地の果てまでもたらすものというのは、これは特定の個人ではとてもないわけです。この6節の最後の行を見たらですね、このしもべ、私はあなたをっていう、このしもべっていうのは当然イエスを指し示しておると、まあ、そういうふうに、このところでですね、49節、私のしもべっていうのは一つはイスラエル、あるいはこのユダの民族を指しており、またイザヤをも部分的に指しており、そしてさらにはイエスをも指し示しておると、まあ、そういうふうにいろいろと層を成しておるということですね。で、このイザヤも意味していたのはこの2節なんかもそうなんです。私の口を鋭い剣として見ての陰に置き、私を尖らした矢として矢筒の中に隠して言われたとかいうのも、こういう側面はですね、 預言者っていうのはこういうものだったわけです。預言者の口を鋭い剣として御手の陰に置いて、そして警告を発すると、私を尖らして矢として矢の中に隠してと、こういうふうなところは預言者イザヤのある側面も暗示しているということなんですね。はい、それに、この預言書、これは非常に雄大な詩なんですね。詩の形で書いてある。詩だから論理的にこうこうとかいうことじゃなくて、いろんなものを暗示しながら書いてあるという側面があるわけです。で、もう一つ、このさっきは触れなかった4節ですね。4節を見たら分かりますが、私はいたずらにというのもできなく無益にですね、私はいたずらに本より虚ろに虚しく力を使い果たした。この4節のこの3行というのは、ちょっとこの前後を見たらですね、ちょっとどうしてこの3行が入っているのかと。この3行以外はですね、非常にこの力ある預言者、あるいは特別な使命を持って作られた、血の果てまで使わすような死のしもべが書かれてあるのに、4節だけですね、この私死のしもべは、私が一生懸命骨折ってしたのは全く虚しかったと、虚しく力を使い果たしたと思ったと書いてあるんです。これとってもちょっと両この4節の、両方にですね、なんとなく合わないぐらいように思われるところですね。これがですね、こういう大いなる死のしもべのただ中にこういうところが挿入されているというところにまた意味があるわけです。本当に神様のしもべっていうのはですね、こういうふうなある種の弱さというものを一方ではいつも知っていたということなんです。いくらしてもしてもですね、何かその虚しさが、あるいは何かそういうふうに消えてしまうと、そういうある種の虚しさとかいうか弱さというか限界というものはですね、だからこそ神様にすがるというところがあるわけです。全部効果ある、全部効果あるということばかりなんか言ったら神様いらなくなってくる。そこで本当に優れた人ほどですね、一方ではその本当の弱さを知っている。神様がなされなければ全ては無意味だと、ということですね。何か良いことをしてもまた反対するもの、また壊そうとするものが出てくるわけです。何かしてですね、そういうふうに不思議とですね、いろんなことが起こってしまう。いいことばっかりでないわけですね。そういうことで、どういうふうなところであってもですね、本当に良いことを目指してしても、またそれを壊すようなものがあちこちから、身近なとこからで、いろんなとこからでもですね、起こってくるという現実が確かにあるわけです。で、もうこれはイエス様を見てもですね、10人しかいなかった弟子の一人があのような形で裏切ったり、最後のなってもですね、それだけいろんなことを、良いことをして、病を癒したり、奇跡を起こしたり、良い教えを教えたのに、その民衆が律法学者らいろんな人にそそのかされて、そしてイエスを十字架につけてしまえとか、そこのところだけ見てとうとう、殺されてしまった。その側面はですね、確かに本当にあれだけ一生懸命したね、虚しく力を使い果たしたかのように、あの十字架のところまで見えたはずですね。だからそばに最後までついていった男の弟子はみんな逃げてしまった。そばに最後までついていったのはマグダラのマリアとかいつもの女性の付き従った人たちだったけれども、その人たちも復活へということは全く思いもよらなかったですね。ただ少しでも最後に油を香油を塗ろうと、そして朝早く出かけたとかですね、最後まで板に付き従っとったか、誰一人ここから復活なんてですね、そんなこと思いもよらなかった。周り見てキリストがあんだけ人だったのに虚しく力を使い果たしてしまったと、そういうような側面があったということですね。 でもそういう人間的な見方で見たらそういうことだけど、確かに、全てを導く主がですね、おられるということなわけです。で、そういうふうにこの預言者あるいは永遠のメシア、そういうことの中にですね、こういういろんな反対者が起こったり、内部から壊そうという働きが起こったり、いろいろ問題が起こってきても、なおかつ最終的にはですね、そういうことが起こりながらも、ここで、大きな使命を、神をこういうふうに、神から特に選ばれた者たちは使命を持っておるんだと。でこれはイザヤとかメシアとかを指しておる、イスラエル民族とか。でそこからですね、イスラエル民族、霊のイスラエル民族は後のキリスト者のことになったわけです。でイエスに従う者もまたイエスと一つになるわけなので、私たちもイエス様や神様の御言葉をいただいたもので、何らかの形でこの世の光となるように、あなた方はこの闇の世で星のように輝いているというのは、我々の信仰方針になかなかなれない、クリスチャンで何十年してもなかなかそういうものになれないけれども、我々しっかり信仰を持っていて御言葉を持っていたら、その御言葉がなる、我々非常に不自由なものであってもですね、その信仰あるいはその御言葉を誰かに渡して、その人によってですね伝わっていく、完全になる、なったから伝わるというものではないわけです。私が考えても20代の初めからですね、別に、知識も何も経験もなくっても伝わるところは伝わるんです。どんなに完全になってもイエス様のようになっても、内部からそういうふうに打ち壊すものもできてきたりする。その点は分からないわけですね。でも全体として見たら、何事が起ころうとも信望愛というふうに、信仰希望愛、私たちがどんな現実が厳しくても信じて神様に希望を持ってですね、人間に出なくてですね、神様の愛を少しなりとも受けていくならば、そうしたら我々は何らかの形でこの国々の光として使っていただけると、まあそういうふうに希望を持つことができるというわけですね。で、まあ、ご説も死の身にですね、人からはそういうふうに、非常に身近なものからも見下されたりですね、そういうことを呼ぶでもあったわけです。イエス様もそういうことでしたけれども、もっと身近なものがですね、そういうことを起こしたりするということもあります。だけども神様の目には重んじられている、これは誰しもがそういう、キリストがそうだったんだから誰しもそういうことが起こりうるということなんですね。身近だからよく分かってくれるということと違うわけですね、こういう問題というのは。で、そういう意味だけど、神様が重んじてくださるということは、どんな状況になってもこの点は私たちが信仰希望愛を持っていれば分かるということです。で、私の力は神だとですね。まあ、そういうのがこの第二のしもべとなんですけれども、そういうことでイザヤを指し示し、キリストを指し示しながら、また私たち一人一人もある意味で指し示していると、まあ、聖書ってそういうものなんですね。特定のものだけしか意味しているということではないわけです。そこが非常に不思議な書物なんですね。で、この7節もですね、4節と少し関わりのあるようなことです。イスラエルを贖う聖なる神が言われる。誰もかっていうのかというと、人に侮られて国々に言うべきものとされ、支配者のしもべとされた。そういうに非常に見下されて低いものに向かってですね、言うんだと。王たちを見て立ち上がり、根拠をひれ伏すと、まあ。そういう時がですね、不思議と来ると。まあ、イエス様はもっと後のイザヤ書53章の方で、本当に人々に侮られて捨てられたけれども、本当にそれは、まあ、こういうふうに多くの人たちによって拝されるようにな、礼拝されるようになったわけですね。まあ、こういう側面を書いてあるということです。 はい、それでは、まあ、今日の第2番目のこのしもべで、これに次ぐ第3のしもべとも言うべきものが、あのイザヤ書の53章のところに出てくるわけですね。で、まあ、イザヤ書の一番最初の、まあ、42章ではですね、そういうに非常に虐げられるとかそういったことは出てこなかったわけです。だけどこの今日のところではそういう側面が少しではあるんですけれども出てきて、それで53章になるとそれが全面的に出てきているわけですね。はい、まあ、そういう形でこの神のしもべっていうこのイザヤ書における書き方もですね、少しずつこの姿強調点を変えて現れていっているということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。